皆様、おはようございます。今日は、モーセが山に召され、40日40夜神の山で、立法、特に神の民の歩みの中心であります幕屋と、そこで、奉仕される、祭司を、任命するため の、 準備、その教えが、命じられて記されている箇所を見てまいります。神の民が、神に、礼拝捧げ、礼拝を捧げ、そして受け入れるために、そのための聖なる場所を建設し、また神と人との間に立って生贄を捧げ、また御心を伺う祭司、アロンの子孫が祭司として立てられていきます。このことがキリストが来られるまでイスラエルの民に定められた神の民としての中心の場所であり、また礼拝でした。今日はこの箇所を通して祭司の衣装、そして衣装というかですね、装束と祭司の任命のための式、任命式についての教えを見てまいります。はじめに28章、出エジプト記の28章の11節から14節までを拝読してお祈りいたします。出エジプト記第28章1節から14節。あなたはイスラエルの子らの中から、あなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えさせよ。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなさい。彼を性別し、祭司として私に仕えさせるためである。彼らが作る装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らが祭司として私に仕えるために聖なる装束を作る。彼らは金色、青、紫、黄色のより糸、それに雨布を受け取る。彼らに金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で作った雨布を用いて衣装を凝らしてエポデを作らせる。二つの片当てがそれぞれエポデの両端につけられ、エポデは一つに結ばれる。エポデの上に来る綾織の帯はエポデと、同じ作りで、金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った雨布を用い、エポデの一部となるようにする。二つの縞目のを取り、その上にイスラエルの息子たちの名を刻む。六つの名を一つの石に、残りの六つの名をもう一つの石に、生まれた順に刻む。印章を彫る宝石細工を施して、イスラエルの息子たちの名を二つの石に彫り、それぞれを金縁の細工の中にはめ込む。 その二つの石をエポデの片当てにつけ、イスラエルの息子たちが覚えられるための石とする。アロンは主の前で彼らの名が覚えられるように両肩に乗せる。あなたは金縁の細工を作り、また2本の純金の鎖を作り、これを編んで紐とし、この紐の鎖を先の細工に取り付ける。天の父様、あなたの前に民を代表して立つ大祭司、また共に仕える祭司たちの民職を、また装束を、主はモーセを通してイスラエルに命じ、主が知恵を満たした職人たちに作らされて、彼らは共に民を代表して主に近づき、生贄を捧げます。主に近づくことが恐れ多いことであると同時に幸いであることを、私たちも覚えさせてくださいますようにお願いいたします。難しい部分もありますけども、主の御心をこの箇所を通して知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この28章から31章までが、先週見てきました、幕屋の建設、25章から続いていますけれども、これらが40日40夜、モーセが神の山で聞いた幕屋と即連に仕える奉仕についての定めです。まだまだ教えは続いていたんですけども、途中で民が待ちきれなくなって、金の子牛の偶像を作って、これが神だと、モーセはどこにいたかわからないからということをしてしまい、またその偶像を作ったのが大祭司として任命されるはずのアロンであったという痛ましいことが起こりました。この出来事は神の形に作られた全人類もまた同じようなことをしてしまいました。せっかくアダムとエバが神の民として幸いな環境の中でその歩みを始めたのですけれども、その冒頭で主の言葉を誘惑に陥って否定し、そして幸いな立場を失ってしまったということがあり、忍耐をもって主は裁きをなしながら約束を守っていきます。今日はそのような普通に罪を犯してしまうイスラエルの民が神の前に受け入れられるために使える祭司職がどのように任命されるのか、そのことを見ていきたいと思います。今日は細かなことはあまり触れませんけれども、概要を押さえていきたいと思います。それぞれの章は内容が独立していますので、まず全体像を見ていきたいと思いますけども、28章には神殿で奉仕します祭司の装束についての教えがされ、29章には祭司職に就くための民職の式についての定めが教えられ、さらには幕屋の中で、甲の段や、旋盤、そして、それを運用する中において、贖い金と、香料や葬儀の油についての指示が、されます。 そして31章は、それをどのように、作る作業をするかということで、神様が、二人の職人を中心にこの作業に民の捧げ物を受け取って他の職人たちと共に作業を始める具体的な指示がされます。そして安息日、十戒の教えの中にも入っていますけれども、安息日の規定についてこの作業においても守るべきことを教えて、幕屋建設そして祭司の任職に対する教えは一通り終わります。では、まず、祭司の装束について見てまいります。まず、この祭司に任命されるのはモーセの兄アロンとその子孫であると。今のところ成人しているのは、父アロンとそして4人の息子、ナダブとアビフ、エルアザルとイタマル。まあ、残念なことにこの後にナダブとアビフはこのせっかくの戒めを破ってしまったために死をもって報いられるということがあり、エルアザルとイタマルが祭司の働きを担っていくことになります。そして大祭司として一代目に立てられたのはモーセの兄アロンでした。そして、この相続を作る作業に、主は三節にありますように、知恵を満たしたものを、用意していらっしゃって彼らに、祭司たちが使えるための装束を作らせるよう指示するように、モーセに、告げました。4節をもう一度読みいたします。彼らが作る装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯、まあ、これらが、祭司が身につけるものです。まあ、順番は、まあ、外側から、まあ、下着の方に、まあ、着る順番は逆ですけども、表側から並べられています。でその中心となるのは、まあ、エポで、まあ、エプロンの形をしたものです。そして、それは胸当てとともに衣装を凝らした、大変まあ、高価なもので作られ、また、丁寧な職人の、優れた技によって、作られた、ものです。その一つ一つに、神様の、清さとまた知恵と、そして民の代表として立つ祭司の責任の重さが表されております。これらを作るためにより糸、天のより糸で金色、 金を、織り込んだ糸ですね。そして、青、紫、火、つまり赤。これらの、糸を、作って、それを編んで、と言いますか、まあ、もう手で折ってですね、作り上げます。そして、このエポデには、まあ、肩当てがあり、その肩当てにはイスラエルの十二部族の、名前が6つずつ、刻まれてた、島目の、ね、まあ、宝石が、取り付けられています。それは民の重荷をまた責任を一身に負うという意味が込められています。刻まれた石ですから、もうそれは消されないんですね。代々大祭司が民のすべての重荷を負って主の前に出ます。中に、主の中に挟んでいます大祭司の相続の絵がありますけども、文書で説明したのを絵で表すのは大変難しくて、はっきりしないところはたくさんあるんですけれども、このように、素晴らしい、衣装を凝らした、ものが、まあ、結構重たいと思いますけども、エポデ、が、一番上の着物で、その、まあ、両肩に、目の宝石がついてますね。そしてエポデに胸当てという布が、まあ、二重の布があって、それを取り付けられています。正面に当て置かれた胸当てには、横に3列、縦に4列の12の宝石がはめ込まれていて、それもまたイスラエルの十二部族を指したものでした。胸、そこには、命を、もたらす心臓がある場所ですね。呼吸する肺がある場所です。胸跡にはイスラエルの命を預かっているものだということが、そして主の前に立つ、そういう意味が込められています。そして一つ一つが違った宝石だということは、まあ、それぞれ個性はありますけども、皆尊いということが表されています。そしてこの胸当ての中には、ウリムとトンミムと名付けられた2つの、しかし触ったら同じに見えるくじがあり、それでどちらを取るかということで二者択一、そこに神様は御心を表してくださり、右か左か前か後ろか、身胸を表して民の決断すべき方向、進むべき方向を表します。そしてそれに従って民の進路を 決断を決めるのです。胸当てのついたエポデの下に青服と言われています、ガウンのような服があり、その青は天を指しているのではないかと言われています。そして、かぶり物、これも純粋な亜麻の布に、それから、名札が青い紐によって結びつけられていますけれども、そこには主の聖なるものと刻まれています。神様に性別された祭司であることの自覚を促しています。また証ししています。そして青服の下に、市松模様の、長服が、これが腹に接している部分です。そして、下半身には、その下に桃引きとあり、神様の前に、全て清いものであることを、表しています。そして裸の恥を表さないようにと、そのように長い衣装が一番下の肌着として、着ることになります。そして一般の祭司はこの長服をのみを着て、奉仕に当たっていました。これらが祭司の衣装で、その他、特筆すべき、ことは、この、青服の、裾には、金の鈴と、布というか糸で作った細工のザクロが交互に吊るされていました。それはほつれをとどめるという意味と同時に、この大祭司が仕えているときに美しい音を金の鈴は奏で、そしてザクロは以前から実り豊かな祝福を表していましたので、イスラエルの祝福を担う技を担っているということの象徴でした。またこの金の鈴は静かですけども美しい音を奏でて、彼が生きて仕えているということのことを、他のものは入れませんので幕屋にですね、それを、確かめる音を奏でていました。大祭司は素足で神の前に立つことを許され、そしてしかしもしそこで主に逆らうような軽率なこと、また不信仰な働きをしてしまうと命を取られる危険がありましたと言って、助けに入ったらまた命が危うくなりますというわけで、足首に綱をつけて、もし何か異常事態が起こったら安全に 大祭司の体を連れ出すというか引き出すために、その音と綱が頼りだったんです。こうして民全体の重荷を負って祝福をもたらす大祭司の衣装がこのように主によって指示されました。そして29章に入っていきましょう。飲食の式はどのようにするか。神の前に受け入れられるためには罪が清められる必要があります。大祭司は自分の罪の清めの捧げ物、そして民全体の罪の清めの捧げ物を捧げて初めて神の前に立つことができます。若いお牛一頭、傷のないお羊二匹、それが民食のための捧げ物でした。アロンとその息子たちはまず身を清め、そして衣装を着て油を注がれ、油を注がれて衣装を身につけます。そして飲食のためにまずお牛を罪の清めの捧げ物として捧げます。お羊2匹、1匹は神様への献身の現れとして全焼の捧げ物とし、1匹を飲食、一般的には交わりの捧げ物として捧げ、そしてこの飲食の捧げ物の一部を祭司は食します。神様の前に感謝して、それを利用化して、それをいただいて食します。このことを7日間続けます。7は完全を表しており、こうして完全に神様前に清くされてから初めて神の前に幕屋の中に入っていくことができるようになります。そしてそれ以降のことですけども、29章の38節以降、祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく1歳のオスの子羊2匹、朝1匹のオスの子羊を捧げ、夕暮れにもう1匹のオスの子羊を捧げる。これを毎日続ける必要がありました。また穀物の捧げ物も捧げます。こうして絶えず生贄を捧げる中で神の前に進み出る、聖城が清められ、祭司が清められ、そして主はそこに臨在することができる、と、されたんです。キリストが来られる時まで。しかし今私たちは、 キリストのただ一度の十字架での犠牲によって完全に清められて、もう生贄を捧げる必要はありません。そしてイエス様は大祭司ですけれども、私たちも主に仕える祭司とされ、そしてキリストの十字架の贖いがキリストと共に信じた時に私たちに与えられていますので、いつでも大胆に主の前に出ることができます。私たちも、イスラエルの民と同じく罪あるものですけども、もはや生贄を捧げる必要はないんです。そしてキリストが常に共におられ、取りなしてくださるので、いつでも神の前に立つことができます。立つことができないのは自分の罪を認めないで主に逆らっている時だけです。しかし悔い改めれば直ちにまた主のもとに出ることが叶います。このように絶えず捧げなければいけないのは、完全な生贄を待ち望むためであることを覚えましょう。ヘブル人の手紙にそのことが詳しく教えられています。さて、30章に入っていきますと、一節からお読みいたしますけれども、子を炊くための祭壇を作れ、それをアカシア材で作る。長さ1キュビト、幅1キュビトの正方形で、その高さは2キュビトとする。祭壇から角が出ているようにすると。子を炊く。これは死の前の清い祈りを表しています。また、贖い金、これは、イスラエルの民が男子一人当たり、自分たちの、罪が許され神の民とされることを自覚するための捧げ物として命じられました。これが、主の幕屋を、礼拝を、祭司たちの奉仕を維持するために用いられていきます。神の民は一人一人こうやって捧げ物をして幕屋を捧げる、そのことを自覚するのでした。旋盤、それは主に仕える祭司たちの体を清めるための水を張る器でした。そこで清めなければ神のために出られませんけど、私たちはキリストの血によって清められて、いつでも神の前に立つことができます。注ぎの油、22節以降ですね。主はモーセにこう告げられた。あなたは最上の香料を取れ、液体のもつ薬をと、うんぬんと書いてあります。神様が定められた調合によって神に捧げる香が、作られ、そしてその香は、その調合を変えてはならない。また同じ、この香料を神様のへの捧げ物以外の方法にことに用いてはいけないと命じられました。もちろんふさわしいものが捧げなければいけないということも、あります。異なったものを試してみようとして、アロンの息子の二人、 は、火で焼かれました。また、主が建てられた、祭司以外のもので、この働きをしようとして荒野で恐ろしい裁きに、あった者たちがいます。コラの子たちですね。神様を前に奉仕するためには、ですから、救われたものであることが必要ですし、また、御言葉の奉仕に預かるために神様に召されたものであることが必要です。そして、教会においても主に捧げられたものは他の用途に用いてはいけない、そのように選別していきたいものです。それはクリスチャンの生き方もそうです。31章に入りましょう。まず、この幕屋建設と、そして、装束、そして調度品の作成のために2人のリーダーが立てられます。31章1節からお見いたします。主はモーセに次のように告げられた。見よ、私はユダ部族に属するフルの子ウリの子ベツァルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工に衣装を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダン部族に属するアヒサマクの子オホリアブを彼と共にいるようにする。私はすべて子に知恵ある者の心に知恵を授ける。彼らは私があなたに命じたすべてのものを作ると。二人のリーダー、一番のリーダーはユダ族、最も有力な部族の職人、そしてその助手はダン部族、最も弱い部族出身の職人でした。神様は強いものを弱いものも用いてくださいます。また彼らはこの技術をエジプトの奴隷として仕えている時に習得したものです。かつては偶像や偶像の庭のために、そして王家や貴族のためにこれらの技術が用いられてきましたけども、それが神の宮、そして神の奉仕のために用いられていくのです。私たちもこの世で様々な賜物を生かして働くことをしましたけども、それを主に用いることができます。ただし主の御言葉に従って献身を持って信仰を持ってお仕えすることが必要ですけれども、主はその技を、賜物を用いてくださいます。そしてこれらのリーダーに率いられて、多くの職人たちが、幕屋建設のために用いられていくことが、神様の御心でした。そして、12節以降、改めて安息日の命令が確認されます。主はモーセに告げられた。あなたはイスラエルの子らに告げよ。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方との間の印である。私が主であり、あなた方を聖別するものであることをあなた方が知るためである。あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。 これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から断ち切られる。6日間は仕事をする。しかし7日目は主の聖なる全き安息である。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエルの子らはこの安息を守り、永遠の契約として世々にわたりこの安息を守らなければならないと。これは永遠に私とイスラエルの子らとの間の印である。それは主が6日間で天と地を作り、7日目にやめて休息したからである。神様は創造の秩序として6日間働き、7日目を休むことに自らそうされ、そして民に定められました。幕屋建設、そして祭司の装束作成、これは最も清い主のためのご奉仕です。しかし、それが、主のための奉仕だからといって主の前に休んで礼拝を捧げるということをないがしろにしてはならないと主は改めて教えられました。神様はもちろん常に働いておられますけれども、私たちを礼拝に招き、私たちを祝福するために神様は他の技を休まれて私たちの前に臨在し祝してくださいます。尊い方が仕事を休んであなたと会うために時間を性別すると言われるんです。主のためにいろんな働きができるでしょう。しかし主があなたを受け入れ、あなたの祈りを聞き、あなたをと交わり、あなたを祝福すると言われているその時、礼拝の時を二の次にして、あの奉仕がある、この奉仕があると心を騒がせたり、また礼拝を休むことをしないようにということを私たちはこの言葉から知ることができるのではないかと思います。神様は眠っている間にも全てを整えてくださいます。なしてくださいます。主が休んでご自身と交わろうと待ってらっしゃるので、私たちはこの祝福の時、休みの時を大切にいたしましょう。これは伝道者にありがちな方ですけども、教会のためにあれやらなきゃいけない、これなきゃいけないという、奉仕者もそうですね。そのために礼拝がおろそかになることをしないで、主に委ねてこの時を守りましょう。神様はそれを通して助けを与え、また必要を満たし祝福しようとしておられるのですから。会堂建設の時にも私たちは礼拝を守りましたね。そして工事の方たちにもこの日は休んでいただきました。私たちもこの主に信頼して礼拝を守ることを第一にして、主の栄光を証しし、また祝福を証しするものとなりましょう。詩編の127編、一節二節。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ 守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き、遅く休み、労苦の糧を食べたとしても、それは虚しい。実に、主は愛する者に眠りを与えてください。忙しい時代でありますけども、そして様々な問題や課題がある時代ではありますけども、主の前に、私たちは休み、そして心を集中して向けていきたいのです。神様は豊かな休みと祝福を与えてくださいます。礼拝を重荷と思わないでください。礼拝を通して主の前に行こうことを大切にいたしましょう。明日婦人会がありますけど、マルタの話が出てきますね。彼女は主をもてなそうと、また弟子たちをもてなそうと、一人で十数名の給仕をし接待するのは大変だったと思います。でもマリアは良い方を選んだのですと、マルタを、諭しました。私たちも、いろんなことを抱えているでしょうけども、主の言葉を聞く、また、主の前に静まることを大切にいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、今日は祭司の、装束と、そして民食について見てまいりました。私たちもまたキリストの贖いによって神の前に清い衣を与えられて、そしてキリストと共に主に仕える祭司とされたことを、どうかこの箇所を通しても覚えさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。